鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。寒い日が続いておりますね。世間はミラノオリンピックの話題で持ちきりです。いろんな種目がありますけれどもね、今回のオリンピックで私はスノーボードのビッグエアに魅了されております。めちゃくちゃかっこいいなって思います。運動神経がなくて私で、高所恐怖症でもあるので、そして寒がりでもありましてね、冬のスポーツ、しかもあんな風にね、ジャンプして、回転してなんてね、そういうのはとっても考えられないので、すごくかっこいいなって今回本当に思いました。とってもミーハーなんですけれどもね、それも真っ白な雪という背景も大きく影響してかっこよく見えるのかななんて思いますけれどもね。若い頃、スキー場でね、みんな男性がかっこよく見えたっていう、そんなことも思い出されますけれどもね、とってもミーハーな見方をしております。さて、オリンピックもね、後半戦に入る頃だと思うんですけれどもね、頑張っていただきたいですね。では今週のとっておきの一本ご紹介しましょう。ノルウェー映画でセンチメンタルバリューという作品をご紹介します。このセンチメンタルバリュー、意味はですね、思い出の価値とか感傷的な価値とか愛着、思い入れなどのね、意味があるということで、なるほどなと思いました。この映画、昨年のカンヌ国際映画祭で19分間に及ぶ圧巻のスタンディングオベーションで会場を沸かせまして、グランプリを受賞したという作品です。そして本年度のアカデミー賞にもノミネートされていて、作品賞、監督賞、主演女優賞などね、狙っているというね、そんな話題作です。愛憎入り混じる親子というしがらみをテーマにした家族のドラマです。監督は2022年公開の私は最悪という、作品のヨアキム・トリアー監督です。そして主演は同じく私は最悪の主演レナーテ・レインスベという、女優さんですが、この私は最悪、もう4年前のことなんですよね。自分の人生の方向性が定まらない若い女性の物語でした。この作品もすごく話題になって、カンヌでは最優秀女優賞をこのレナーテ・レインスベが受賞しています。まだ見ていない方で興味のある方はね、ぜひ動画配信サイトなどでね、ご覧いただきたいかなと思います。私もとっても好きな作品です。その私は最悪では、恋愛と人生の選択が描かれたわけですが、さて今回のセンチメンタルバリューで描かれたのはということでね、親子が描かれております。ではざっくりストーリーを追っていきたいと思います。ノルウェーのオスロで舞台俳優として活躍するノーラという女性が主人公です。冒頭では主人公ノーラが舞台の幕が上がる直前に極度の緊張に襲われて、何とかして舞台に立たずに済む方法を探すシーンが描かれていきます。もうね、開幕のブザーが鳴ってオープニングの音楽が流れている状態でジタバタするんですよ、このノーラがね。もうこちらもね、見ている方もとっても緊張するんです。どうなるんだろう。それだけにね、すごくナイーブな心を持つ女優さんなのかなという、そういう刷り込みがここでなされるわけですよ。でもね、実際の舞台俳優さんたちの多くも、例えば初日の幕が上がる寸前にはあんな風に逃げ出したくなることがあるのかもしれません。表には出さないけれども、心の中ではね。私の場合も朗読会というね、ライブの舞台があるんですが、本番前はそうでもないんですけれども、直前はね、1週間くらい前にその波が来るんですよ。声が出なくなったらどうしよう、熱を出したらどうしようとかね、こう寝られない夜もあるわけです。ネガティブなこう思いにとらわれてね。でも当日になると朝目を覚めるともう開き直ってしまって、 舞台に立つわけですけれどもね。この映画では、まあ、吸ったもんだがいろいろあって、でもひとたび幕が上がるとやはりノーラは観客を引きつける圧倒的な演技を披露して舞台を支配する存在感を見せつけてくれます。そんなノーラ、まあ、独身なんですけれども、彼女にはアグネスという妹がいて、このアグネスも少女時代に父親が監督する映画に出演した経験はあるんですけれども、今は家庭を築いて表舞台には出ていません。夫と息子と穏やかに暮らすこの妹のアグネスは、幼い頃はまあお姉さんにすごく面倒を見てもらってその庇護のもとにあったわけですが、今は姉をサポートする立場に立っています。とってもしっかりした女性です。精神面も含めて姉をサポートしています。そして長く病床にあった母シセルが亡くなって、その追悼式が開かれるわけです。そこへ幼い頃に家族を捨てて長らく音信不通だった映画監督の父グスタブが現れます。複雑な心境で迎える姉と妹。後日15年ぶりの復帰作となる新作映画への主演をノーラに打診するグスタフ。しかしかつて家族を突然捨てた父への怒りが癒えないノーラは脚本を読むこともなく拒絶します。まあ、それは心情的に無理ないかななんて思いますね。で、ほどなくして代役にはアメリカの人気若手スターレイチェルが抜擢され、さらに撮影場所がかつて暮らしていた、そしてついこの間まで母が暮らしていた思い出の実家であることを知って、さらに複雑な心境になるノーラなんですね。父親のグスタフがそこで生まれる前からある家が彼らの営みを見守る形で存在します。冒頭擬人化されたようにその家が、まあ、これまでのこの一家に起こったあれこれを語るのを聞いていると、なぜかね、まあ、自分の家と重なって涙がこぼれそうになりました。この家が中心に置かれている描かれ方は家族の歴史の重みと自分の家ならどうだろうというね、親近感そして想像力を持たせてくれます。この家族、まあ、ごく普通の一般的な家庭と少し違うんですよね。お父さんは映画監督です。なかなかの立場を築きました映画監督なんですが、そしてお母さんがカウンセラー、お姉さんは、まあ、女優ですよね。そんな特殊な家族なんですよ。そしてかつて父親の母親、まあ、おばあちゃん祖母ですよね、に起こった出来事も描かれるわけです。まあ、家族それぞれに残る心の傷、そして父と娘の芸術家としての衝動、親子や姉妹の間にある複雑な絆などが描かれます。彼らのすべてを理解共感するのはなかなか難しい、そんな作品なんですが、まあ、父と子の物語のようで、父とその母親の物語でもあり、またノーラとアグネス姉妹の物語でもある、いろんな捉え方ができるわけです。さて、あなたはどんな風に感じるでしょうか。監督はヨアキム・トリアー、出演はノーラ役にレナーテ・レインスベ、そして父親のグスタフ役にステラン・スカルスガルド、そして妹のアグネス役にインガ・イブスドッテル・レーオスというなかなか難しい、お名前ですけれどもね、そんな3人がキャスティングされております。ノルウェー映画センチメンタル・バリュー、2月20日全国公開となっております。興味のある方ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。鳥海美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。